東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トビヤマシュンの Guess What Radio。この番組はナビゲータートビヤマシュンによる一度聞いたらつい誰かに話したくなるようなこんな厳選ゴシップネタを愛を込めてお届けする番組です。皆さんこんにちは、ナビゲーターのトビヤマシュンです。今回で3回目ということで、早いですね、あっという間ですね。もう気づいたら季節もね、いや夏、もう夏ってもう終わりになってきてるんですかね。もうお盆も過ぎちゃいましたけどね。いやそれにしても暑いですね。もうどうしちゃったんですかね。もう気温がもうなんていうんですか、もう体温っていうんですかね、今日普通に超えるのが当たり前になってきてしまいましたね。熱中症になっちゃう、もう本当に暑くて、もう本当に熱があっても分かんないですよね、こんなんだね。もうコロナとかもありますけれども、いやー暑いといえばですね、まあ、先日36度を記録した日だったと思うんですけどね、まあ、用事で外出したんですけれども、黒い下着のねシャツを、まあ、着てたんですよ。でまあ散々歩いてお家帰りました。夜ですね、家帰ったらなんか真っ白く、ね、変色してる部分が何か所かあったんですね。こうなんだと、別に脱いでないしなんかこんな汚れるのかなと思ったら、なんとですね汗が塩になってしまったっていうね。いやーこれびっくりしました。こんなことあるんですね。もう本当にパリパリになっちゃってて、いやー 100% 無添加です。100% 無添加のネタを今日もお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。さて番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス shun@radio365.net shun@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは飛山俊の Guess What Radio 第3回目放送、ラッシュアワーは幻に出発進行。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ゴシップニュース。このコーナーでは今世界中で溢れているゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。それでは早速いきましょう。最初のゴシップニュースは最新版日本の都市鉄道混雑ランキング。乗り物に関するニュースサイトくるくらの記事より、最新といっても2018年度ではありますけれども、まあ、コロナ禍以前の電車の混雑、改めてチェックしてみましょうか。2018年度国土交通省の都市鉄道における混雑率調査というのが出てるそうなんですけれども、三大都市圏、東京、大阪、名古屋ですねにおける輸送人数は、ちょっと増えたぐらいだそうなんですね、この時点で。で、東京圏での平均の混雑率は163% と言ってもちょっとピンとこないかもしれないですね。後ほどちょっと説明しますけども、大阪は126、名古屋県は132ということで、まあ、相変わらず東京がまあ1位というところなんですよね。で、まあ、そんな1位の東京の中で、じゃあ一体どこが一番混むのか、どの区間がってことですね。で、首都圏の通勤電車混雑率ワースト10というのが2018年度で出ているんですけれども、これ1位どこだと思います？まあ、私はですね、まあ、東京に実際に住んでる方々がいろいろちょっと聞いておりまして、やっぱりかっていう感じだったんですけども、ズバリ1位は東京メトロ東西線。はい、出ましたっていう人は、ね、東京に住んでる方かもしれませんけど、 木場駅と門前仲町駅間、その混雑率は 199%。 さあこれがね何を意味するかっていうところなんですけれどね、いやとにかくまあこれすごいご存知の方はねもう本当に素晴らしさというかまあこれは逆の意味でですけどね、混雑率のやばさをねご存知だと思うんですけれども、これね199っていうのがまあ、国交省が定めている、まあ、混雑率いろいろ何パーセントでこれぐらいっていうのがあるんですけれどもね、混雑率 200%、まあ、これほぼ、先ほどの、ね、199もほぼ一緒だと思うんですけども、この混雑率 200% が体が触れ合いで圧迫感があるが週刊誌程度ならなんとか読める程度の混雑ってことで、もう無理して呼ぶなっていう話ですね、ここまで来たらね。でもそれぐらいのもう混雑率だそうなんですよね。いやこれはもうねこんなのストレス溜まっちゃいますよね。もう痴漢とかもあとなんか喧嘩とかねもういろいろもう増えちゃいますよ。もう実際本当に喧嘩してる人とかもう何回も見てますしね。それにしてもね今だったらもう本当信じられないですけど、本当に密これは。ちなみにこれ大阪、まあ大阪2位でしたけどね先ほど、まあ一番混雑する大阪メトロ御堂筋線ですら 151% ということで、まあいかにねこの東京ねコロナ禍でまあいろいろと変わってきましたけれども、それまでの東京やばかったかっていうのがわかりますね。いやそれにしてもこれ10位まで出てますけど、まあどこもかしこもですね混むところばっかり、横須賀線がね東武線、東海道線、京浜東北線、あーっていうのばっかり、もうね、もうこれ喋ってるだけでちょっとね、ちょっと息苦しくなってきてしまいましたので、次のニュースいきます。ニューヨークの地下鉄の新常識。続いてはところ変わって、アメリカはニューヨークのお話。旅行のガイドブックなど発行している地球の歩き方のニューヨーク特派員青山沙羅さんのコラムから。感染率の高さで劣等生だったニューヨークシティは第一段階を再開しているとのこと。これはですね6月時点での話なんですけれども、仕事へ戻っているニューヨーカーはまだ第一段階の一部であり、地下鉄の利用客は前年度比の 15% 程度、まあ、かなりニューヨークでもねやっぱり減ったっていうところなんでしょうね。通勤の足である地下鉄はまあ実際今どうなってるのでしょうかということで、現在のニューヨークの地下鉄乗車の新ルールをご紹介したいと思います。一つ目、ホームにはソーシャルディスタンスを守るように立ち位置がマーキング、他人と6フィートの距離をキープしなければならない。ちなみにこの6フィートっていうのは約 1.8 メートルということで、日本もね2メートルソーシャルディスタンシング2メートルとかって言われてるんで、まあほぼ一緒ですね。だいたいこれぐらいっていうところなんでしょうか。はい。そして2番目、クオモニューヨーク州知事は通勤者をウイルス感染から守るため地下鉄運行は午前1時までとし、午前1時から午前5時までの間全ての地下鉄車両を消毒するように定めた。いやこれ午前1時までって結構遅くまでやってんじゃんって気がしますけどね。でまあその1時以降5時まで、まあ、とにかく消毒すると。でこうなる前実際ニューヨークではどうなったかっていうと、とにかく汚かったそうなんですよね。まあ、ニューヨーク行ったことはある方はご存知かもしれないんですけれども、とにかく汚い、しかも、いわゆるホームレスですね、の方々が、まあ、車両内をねぐらにしていたそうで、これ日本じゃ考えられないけど、中には4年もの間ねぐらにしていたという強者もいたとか。いやーこれ日本だったら何ですか、新宿の大ガード下とかですかね、タブナードとか、あれがだから地下鉄の車内でそうなってたっていうんだからね、なんかもう強者っていうか何なんでしょうね。もう何とも言えない、さすがアメリカって感じですねはい。そして3つ目、マスクとハンドサニタイザーも完備ということで、駅構内にはマスクを忘れた人&欲しい人コーナーというのがあるそうで、ハンドサニタイザーも携帯用ミニサイズのものが置いてあるそうなんですよね。しかもこれどちらも無料でもらえるということで、いやーなんか日本も結構手厚いところあるなっていうのは感じていましたけど、これニューヨークの方がここはね手厚いのかなっていう感じしますよね。 いやしかしまあ東京もニューヨークもね、いろいろとまあ鉄道事情がまあコロナによって一変はしてきたというところではありますけれどもね、この先まあどうなっていくんでしょうか。はい、ということで以上ゴシップニュースのコーナーでした。次は CM。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL は franken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
ディグアウト。このコーナーでは最初のコーナーで紹介したゴシップニュースをテーマに、さらに深掘り、そして視点を変えて語ってみようというコーナーです。今回は日本の都会名物ラッシュアワーをディグアウト。コロナの影響でまあ変わってきたっていうところで、まあ良かったことの一つとしては、まあ、鉄道のピーク乗車の大幅減少が挙げられるのではないかなと思うんですよね。まあさっきもそういった話題出ましたけれども、今回はニュースサイト J キャストの記事から、日本における都市交通の始まりは東京と大阪での路面電車の開通からで、実に1903年のこと。いや毎度ねここであの歴史を紹介するんですけど、本当にねいろんなものが昔からあるっていうところなんですが、まあ始まりは路面電車からということだったんですよね。都市化の進行とともに労働者や学生の人口も増加、これにより早くも満員電車が発生、もうすでに発生していたとすでに密、はい。当時の流行歌や随筆家の、寺田虎彦の著書でも言及されるほどの東京の風物詩になっていたそうな、まあ当時から、まあ、東京っていうのはもう都会だったんですね、そういう意味でね。大正時代には私鉄各社の郊外への路線拡大に伴いラッシュアワーは定着、利用者からもクレームが寄せられ、痴漢のような行為も発生したことにより婦人専用車両も登場。あ、女性専用車両の始まりですねこれね。まあそうですか、やっぱり痴漢とかねこっから出てるんだなというところで、クレームが寄せられるっていうんですから、もうすでに今でいうラッシュアワー、まあ、今ねあんまりなくなりましたけど、それに近いものがもう出来上がっていたと。そして戦後には復興に合わせてさらにまた人口が増加してしまったそうなんですよね。でそれにもかかわらず鉄道のインフラが荒廃していたため混雑が悪化、統計は1970年代まで取られていなかったそうなんですけれども、乗車率は 300% にもなっていたと言われています。300、想像ができませんもうこれ。なんかたまにインドとかでね車両の中が詰まりすぎちゃって、屋根とかね横の側面とかに捕まって乗ってる人とかいる映像とか見たことありますけど、あんな感じだったんですかね。いやもう300ってもう動けないとかじゃなくてもう死んじゃいますねこれね、息ができないもんこれ。いやそしてさらに人口の増加は加速していき、比例するかのように混雑も悪化、ついには殺人電車と呼ばれるまでになり、ニュース映画などにも使われていたそうですいやまあまさにね、まあ、ギュウギュウになって本当に実際具合悪くなっちゃったりっていう方もねやっぱり何人か何名か、私も見たことがあるんですけども、本当に殺人列車ですねあれは。さらに昭和に最盛期を迎え、まだねこのまだまだちょっととどまるとこ知らないんですけど、平成になり多少の減少は見られた やっとね、まあ、平成になってちょっと良くなってきたということなんですけども、まあ、ゴシップニュースのコーナーでご紹介した通り相変わらずだったというところなんですよね。うん、まあ、そんな状況を、まあ、ごく短時間で一変させたのがやはりコロナということで、この100年の歴史の中では、革新的な、まあ、現象だったということになるんですよね。いやー、まあでもちょっとね、思い出すだけでもね、まあ、いわゆるラッシュアワー、まあ、朝言うて、人によってはね、1日2回はもう2回も体験しなくちゃいけないっていうことで、まあちょっとね、戻ってほしくないなっていう気はしますけどね。まあでも朝乗ってるとやっぱりちょっとずつね、乗客の方が増えてきたかなという気がしまして、まあ、私結構朝の早い時間に電車乗る機会があるんですけれども、2、3週間前に比べたらだいぶ増えてきたなという印象です。もちろん前のようなね混雑ではないんですけれども、いや、これから徐々にちょっと増えていくのかな、元に戻っていくのかなって思うと、ちょっとどうなのかなっていう気がしますね。できれば戻ってほしくない、新しい局面を迎えてほしいなと思います。というわけで以上ディグアートトークのコーナーでした。それでは次は終点。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
飛山俊の Guess What Radio、 エンディングのお時間です。さて、コーナーごとのおまとめです。まず最初のコーナー、ゴシップニュースでは日本の鉄道混雑ランキング、そしてところ変わってニューヨークの地下鉄事情をお送りいたしました。そして2つ目のコーナー、ディグアートトークではラッシュアワーの歴史を振り返ってみました。さて、3回目の放送でしたけどね、いい感じにお送りできましたでしょうか。うん、どうだろう、どうでしょう。まあ先日ね、この番組を聞いてくれた友達から、番組名をネイティブの英語風に言うのが腹立ったと、言われてしまいました。だってそれはね、だってレディオ365のね、グローバルホリックなどでおなじみの DJ トミーさんね、みたいにかっこよく言いたかったわ、そりゃね、言えたらいいんだけどもね、言えないんですわ、あれ、あんな風にね。いやー、素晴らしいですよね。もうかっこいいし綺麗だしね、ほんと雲の上の人ですね。はい。さてさて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどんどんお送りください。 Twitter アカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名は旬アンダーバー飛山、 SHUN アンダーバーTOBIYAMA で検索してください。それでは飛山俊の Guess What Radio 第3回目放送、ラッシュアワーは幻に、これにて終了です。ここまでのお相手はやっぱりなんちゃってネイティブな飛山俊がお送りしました。 See you next time. Bye bye。またムカつくって言われちゃいそう。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.